こんにちは、夏子の部屋ポッドキャストです。この番組はスピリチュアルカウンセラーの私、夏子がこの世の出来事、人などを一時スピリチュアル的に、そしてある時はめっちゃ現実的に考察して語る番組でございます。お熱ございますわね、奥さんも大丈夫？もうちょっとこれ危険だと思った、私さっき外出て。ね。で、そのうちのね、息子の野球の予選なんですけど、まあ初戦敗退しまして終わっちゃったんだけど、まあ、その日ももう言うても、相当暑かったですよ。相当暑くって、なんかもうフラフラしちゃったんだけど、今日とか、ねえ、やっぱその、ね、息子の同級生の子とか、4回戦とかぐらいまで上がってから、今まさにやってんだと思うんだけどさ。なんか野球やっていい気温なのかな、これってちょっと思うよね、やっぱね。やっぱね、すごいね、こう足つっちゃう子とかいっぱいいるんですよね。水分と塩分が足りなくなるとそうなっちゃうんだけど、まあ、なんでね、ど根性ももちろん必要だし、ね、開催されている以上、あれはあれなんだけど、まあ、その野球に関わらずね、まあ、気温に関わらず、なんかもうちょっと無理だなって思うことって、そんな頑張んない方がいいっていうかね、命より大事なものはないっていうふうに、もう私もすごい思いますね。まあ、そんなわけで。で、その人生って結局ね、なるようになってるって前回私喋ったんだけど、まあ、なんていうのかしら、自分の今起こっていること、自分の周りに起こっていることを、その被害者的に受け取ったりね、あとはその否定的に受け取ったら、もうそれはもういくらでもそう受け取れるんですよね。そう受け取っちゃうと、それがまあ現実のものだとして自分でも認識しちゃうわけなんだけど、そうじゃない見方っていうのをしていくとね、なんか面白いこうシークエンスのようにこうつながっていて、結果的に、ああ、なるようになるんだな、みたいなことになるっていう、まあ、意味だったんだけど、まあ、前回息子の話だったんだけど、まあ、今回うちの娘ね、まあ、名実的ともに中二病の娘なんですけど まあなんかやっぱこの子やっぱ思春期だから、その人間関係で問題があったりとか、そのまあ勉強をあんまりしない子なんでね、なんかそういう子だったりもしたんだけど、でもね、やっぱなんかこう変化が出てきたっていうかね、その私が私らしく生きなきゃみたいなことがなんか私芽生えてきたんだっていうふうに思うのよね。まあそうすると、その今までお付き合いしてたそのお友達とかっていうのはちょっとこう、波動が合わなくなっちゃったりするんだと思うのよね。だからなんとなくそれで今揉め事とかがあるっぽくって。でもさ、もうなんかもう思春期だからさ、すごい私が根掘り葉掘りとか聞こうとすると、もうマジでうざいんですけどとか言って、そんなそこまで思い詰めてねえから気にしないでとかって言われちゃって、なんかね、プイってされちゃうんだけどさ。でもね、やっぱその人間ってそのライフステージが変わったり、自分自身に向き合い出すと、その、まあいろんなことが起こってくるんですけど、まあ基本的にはね、その、トラブルが発生するんですよね、いろんなところでね。会社で異動になったりとか、もう場合によってはなんかこう解雇されちゃったりとか、あとはその人間関係で問題が出てきたりとか、人に非難されたりとか、なんかそういうことが始まってくるんですよ。それってすごい悲しいことじゃない？だから、なんでなんでなんで私が悪いの？みたいになっちゃったりするんだけど、どっかね、そのまあ自分らしさとか、私は私として生きていくっていう力が出てくると、もうその波動と必要のないものっていうのは振り落とされていくんだよね、その人の周りからね。だから振り落としたものがなんか低くて悪いものっていうふうに思ったりもしちゃうんだけど、なんか別にその、なんつうの？そういうことではなくって、まあ自分の発する周波数が変わるとそれに引き付けてくるもの、自分が引き付けるものもまあ変わってくるっていう、ただそれだけのことなんだけど、なんか娘見てるとそういう感じがすごいする。なんで、もう今までみたいにもう朝から晩まで携帯やって遊んでてっていうのがちょっとシーンとなっちゃったんだけど、だからこそなんか暇になったから私勉強しようかなとか言って、なんかすごい勉強しだしたりとかしてるんですよね。どうした？みたいな。 なんかあったのかみたいな。うん、たら、まあでもなんか、まあこれをやっとかないとダメなのかなって気づき出したみたいな、なんかそんなこと言い出してね。だからまあネガティブなことも起きてるんだけど、そのまあ災い転じて福となすじゃないけど、なんかそれだからこそこれが生まれるっていう、なんかこうシークエンスがこう見えてくるんですよね。だからやっぱその様にこういかにそう被害的な観念とか否定的な観念とかっていうのをくっつけないで、ただその起こっていることっていうのを見ていると、なんかそのポジティブな側面も感じ取れてくるっていうかね。ああ、なるようになってんだなって。それがなければこれがないよなっていうのを、なんかこう、ネガティブに取るかポジティブに取るか、もうそれだけで全然その人生の感じ方はやっぱり違うんだと思うんですよね。なんかそういうのすごい娘観察しながら今、なんか感じているわ。まあ頑張れ。まあね、中学なんて、そんなもんだよ。辛いこともなんかこう、苦しいよね、中学とかってね。皆様楽しかったですか？私的には結構マックスきつかった時期なんで、まあそういう自分の様をね、娘にも投影してんのかなとかっても思ったりもするんだけど、まあそんなような感じですわ。うん。まあ、あとこれはさ、実はその YouTube とかの方でも、まあ、そのご質問というか、まあ、ネタ投稿みたいな感じでもらってるトピックではあって、まあ、今後その YouTube でも、そこを触れていこうとは思うんだけど、まあ、リューチェルの話なんだけどね。まあ、でもやっぱリューチェルが亡くなったってニュースはすっごいやっぱショックだった。もうなんかポカーンってなったつか泣けてきたっていうか、なんかムーみたいな感じになっちゃったんですよね。で、その他のスピリチュアルの人も言ってるんだけど、リューチェルってやっぱりね、ちょっとこうスターシード系の人だっていうふうにその人も言ってて、アキコスピリチュアルっていう人なんだけどね、アキコさんっていう人が言ってたんだけど、まあ、私もその通りだと思って、やっぱちょっとね、新しいよね。本当にリューチェルだけども、流星のごとくなんか舞い降りてきちゃって、だから彼がやってることって、ちょっとそのカッティングエッジすぎて、とはいえまだね、今若いし、彼みたいなね、そのジェンダーレスの人っていうのは山ほど出ては来ているんだけど、でもやっぱりその結婚してお子さんを産んでっていうところまで、この、なんつうのかしら、実際にこう、ね、やってる人はいるんだけど、まあそれをその公開してる人ってまだそんなにいないじゃない。だからすごい先駆けなんだよね、リューチェルってね。だからやっぱりこのリューチェル自身はすごく生きるのが辛かったろうと思う。うん、今この段階でも辛いから、まあでも10年後とかにね、10年後の世界だったら、その、もっと楽になれてたと思うんだよね。だから今27ぐらいでしょ？だからもうちょっと10年経って自分がその30代後半ぐらいになって、お子さんがね、10代ぐらいになったら、すごくそのリューチェルが言ってきたことって、すごく当たり前のことだっていう認識がもっと広がると思うんだけど、やっぱこの今この瞬間のところでは、とても生きづらかっただろうと思う。うん。で、その、まあ、理由っていうのはさ、リューチェルしかわかんないし、それに至った経緯もリューチェルしかわかんないし、どうしてその決断に至ったかっていうのももうリューチェルだけのものだから、やっぱこれは語れないんだよね、誰もね。誰も語れないんだけど、まあこのポッドキャスト、私は結構私の中のフリースペースみたいにちょっとなってるから、感じたことを言うと、もう感覚ですよ、それはもう全然私だけの感覚だけど、なんかちょっと突発的な感じが私はするんですよね。もちろんその種はあると思うんですよ。ずっと同じことを悩んでいらしたとは思うけども、で、まあいろんな、なんか複合的な原因だから、よく世間で言われてる誹謗中傷とかだけじゃなくって、彼がそもそも持っているその、自己否定感みたいなものとか、 あとは、その、やっぱり、ね、この女性の格好っていうことに、こう、シフトいく、していく中で感じたことが、いろんなことが複合的にあって、ずっと悩んではいらしたと思うんですけど、なんか、その、行為に至った瞬間っていうのは、なんかこう、ちょっとこう、スッと魔が差してる感じが私するんですよね。なんか、その、リューチェル自身がびっくりしちゃってるような感じ。って僕こんなことやっちゃったの？みたいな風に思っているような意識がを感じるんですけどね。まあ分かりませんけれどもね、これはもう完全に推測なんだけど。でもさ、そのリューチェルが言ってたこと、その多様性であるとかなんとかって、なんか別に奇抜なことでも変なことでもなくて、ただただ当たり前のことを言ってるんですよね。で、それは私結構その、前ここでも言ってたと思うけど、人間なんて、その、男か女かっていう、こういう、見た目の人を男、この男性器がある人を男として、女性器がある人を女性として見ていて、で、こういうふうな行動をするのが女性で男性でって、で、まあ、それってもう単なる概念ですよね。観念ですよね。人間が勝手に作ったものであってね。なんかやっぱカテゴライズしてるけど、でも、もう単に人間がそう決めただけなんですよ。でも、突き詰めて考えてみたら、それはもういろんなブレンド具合があって、男性だけど性的には女性が好きでもその心はすごく乙女な人だってもちろんその逆もありなんでね。そしてそれが出どころっていうのはまあ魂でも何でもいいんだけど、そこって全部つながってるから、こういう人はダメでいいとかっていう価値判断するのが、その、だからいいとか悪いとかじゃなくてもうさっぱり意味がないことなんですよね。どの人も自分の一部であるので、何かを否定するってことは自己否定と一緒のことであって、もうこの、なんかそのジェンダーとかで、こう、ディベートを起こすこと自体もナンセンスなんでしょう。なんかその机上の空論を叩き上げて、その机上の空論の上で、なんか、ああだこうだ、ああだこうだとかって言ってるだけなような気が、私はもうすごいずっとしてるんですけどもね。で、そのリューチェルさん自体、とてもコンプレックスなんですね。複雑だというふうに思うんですよね。で、じゃあその何？本当は男性が好きなのに、なんで結婚したの？っていうようなところで、その誹謗中傷とかがあったっていうふうに言う説もあるんだけど、リューチェルはリューチェルのママとしてちゃんと生まれてるんだけど、やっぱそれをこう認めてもらえない周りの環境の中で、自分だって自分がどうなのかっていうのがもう分かんなくもなっていたと思うんですよね。でも可愛いものが好きって言ってそのファッションの方に入っていて、そしてペコちゃんに出会うと。で、ペコちゃんっていうのはそのリューチェルがもうまさになりたい姿なんだと思うんですよ。リューチェルはもうペコちゃんのようになりたくてしょうがなかったんだと思う。でも、その人になりたい、その人に近づきたい、その人に一緒になりたいっていうのって、その恋心みたいなのとやっぱすごく近いし、その人に対する興味だよねっていうのがすごくあるし、その人を大切にしたいって、もうそれってまあ恋心みたいなものでもあるし、恋心でもあると思うのね、愛でもありね。なので、ペコちゃんと結婚したことっていうのは、リューチェルのもう本当に本音の選択であったしね。で、その時点では、その確実にその実は男性の方に興味があるっていうのは、まあ分かってはいたかもしれないけれども、でもやっぱりそのペコちゃんのことが好きだっていう気持ちの中でね、やっぱ女の子も好きなのかもっていうような揺らぎもあったかもしれないし、そこんとかもリューチェルにしか分かんないんだよね。なので、あの二人の結婚生活っていうのは、愛のつながりでちゃんと結ばれていたと思うし、でね、そのなんつうのお父さんとはこういうふうにサポートするしないも当たり前のことなんだよとかってリューチェルがよく言ってたことって、別にリューチェルがどういう性であっても関係なくて当たり前のことなんだと思うんですよね。 当たり前のことをリューチェルは言ってるだけだと思うんですよ。その見かけ上ヘテロセクシャルでね、お父さんお母さんっていうのがあっても、全然助け合わなかったり心通じてないカップルだっていますよね。なんかその、だから性別の問題ではなくって、カップル一緒に子供を育てるというのはこういうことっていうことを、ただ彼は私は言っていただけのような気がするんだけど、やっぱりその男性の役割と女性の役割っていうのが、まあもちろんありますよね。なんかそういうものを突き詰めていく中で、実はその、まあ性的にも男性の方に興味があるっていうこと、まあ前から分かっていたものかもしれないけど、でもそれを持ち続けながら、この家族っていう中でお父さん役をやることが、まあ辛くなったんじゃないのかと思うんですよね。だから本当の自分になるっていうのはさ、なんか自分の知らなかった一面に気づいていくっていうことでもあってね。で、みんなそれが、本当のありのままの自分とか言いながらも、ちょっとこう変化を怖がるのはそれなわけですよね。自分が変わってしまうと周りに影響が及ぶからダメなんじゃないかっていうふうにこうね、どうしても怖くて変わることを、なんか一生懸命こう躊躇してしまったりとかするわけなんだけど、でもなんかその、そこの部分をリューチェルは偽り続けることっていうのは、むしろそのペコちゃんや息子さんに対する裏切りというふうに取ったのかもしれない。真面目な人なんだと思うんだよね。なんかやったら真面目だと思うんですよね。なんかそんな気がするのよ。だってね、その責任感がない人だったらいくらでもそんなの嘘をつけるじゃないですか。本当はそうなんだけれども、家族は家族として後ろでなんかしたりとか、その欺き続けてるけど、なんか別にいいやっていうする人だっていると思うけど、やっぱりリューチェルってそこちゃんとなんかこうけじめつけなきゃみたいなところがちょっとあるんだよね。で、なんか一番感じるのはね、その誹謗中傷を受けるっていうことは、なんかやっぱそのリューチェル自身がやっぱそれを受け付けてるところがちょっとあると思うんですよ。だから彼はそのありのままで自分らしく多様性っていう本当に心から思ったことを言って発信はしていると同時に、なんかすごくやっぱ自分を責めている人でもあったと思う。正しくあらねばならないっていうかね、なんかその義務感っていうか、なんかそういうのがすごくあって。なんかお父さんとはこうしなければとか、男なのに女なのにっていうことに対して一番のアンチテーゼを持ちながらも、それにこう縛られていたのも実はリューチェルなのかもしれないっていうふうに思うのよ。だってそのリューチェルみたいな、そのこうジェンダーレスな感じの人って山ほどいるじゃない、世の中に今はね。もっともっとみんな、もうなんだろう、いろんな携帯になってきてるじゃん。なのになんでそんなにリューチェルばっかり責められるのかっていうと、なんかやっぱそのリューチェル自体も自分をこう責めてる意識があって、いろんな誹謗中傷とかっていうのをこう受け付けちゃうエネルギーがあったのかなっていうのは思うのよね。で、そういうふうに受け付けちゃう人がいると、俺の気持ち分かって、私の気持ち分かってみたいな人がどんどんその集中して、その人にこう投げつけてくんだよね。で、これもアキコスピリチュアルさんが言ってたそのことなんだけど、その誹謗中傷する人ってすっからかんなんだよね、自分の中がね。自分の人生の中に喜びがない状態。もうだからその端的に、じゃあ死ねとかそういう言葉を他人に吐く、匿名でも何でもいいんだけど、吐くっていうことは、それってね、なんか他人に向けてるようで自分に向けてる言葉でもあってね、自分はもう死んだも同然ぐらい、面白くないんだと思う、人生がね。で、やっぱそういうふうな自己否定とか、自分の人生に希望がない状態が続いていくと、やっぱりストレスがどうしても溜まってきて、で、まあその秋子さん曰くだけど、まあなんかちょっと憑依されちゃうんだよね。そういうネガティブなダークな意識っていうのに取り憑かれちゃうんですよね。 そうすると、なんかその誹謗中傷しているってことに、まあ本人の本当の魂の部分では罪悪感はあると思うんだけど、なんかどんどん無感覚になっていくっていうか、自分でもなんかもう止められないぐらいそれを書き込んじゃうみたいなことになんかなっていくってアキコさん言ってて、私もすごいそうだなと思うんだよね。なんかもうほぼ無自覚な状態でその言葉を浴びせかけるみたいな感じになっちゃうんだと思うのよね。自分の人生が走ってないときは他人のことがもう気になって気になってしょうがないですからね。もうそこがバロメーターなんだと思うんですよ。そうなのよ。なんかね、そういうような現象がそのリューチェルには起こっちゃってたんだなっていうふうに思うのよね。でもやっぱりね、その誹謗中傷とかその人に対するネガティブな言葉って、で、それをネット上に書き込んじゃうと、それはまあ物質化したと同じことでね。で、いくらその元ネタを書き消したところで、もうそれはそのものとして誰かの記憶に残ったり、まあ場合によっては画像や動画に残ったりして、もうそれは残ってしまうんだよね、物質としてね。なので、その物質化されたそれっていうのは、いつかまた自分の元にもこれ必ず返ってきちゃうね。悪意って必ず返ってくるシステムになっているのでね。だから本当にその書き込みとかっていうのはやめた方がいい。でも、自分のね、中の黒い気持ちっていうものを自分で、いや、そんなこと思ってない、そんなこと思ってないとかって、なんかこのキレキレ活動をすると、それはそれで自分を蝕んでいくので、だから私がいつも言っているのは、その、なんつうの、どんなことを思ったって自由じゃないですか、人間の脳内なんてね。何を妄想したって何を考えたって全然自由。それは OK。出てくるものはしょうがない。湧いて出てくるだけだから。で、なんかそれを否定しようとせず受け止めたり、まあ、場合によってはその紙に書いてね、私こんなこと思ってるんだって言って、そこで物質化するのはいいと思うの。ただし、それを絶対に他人に見せないということ、自分のものだからね。なんで、もう書いた後は、売った後は消去、書いた後はシュレッダー、ね、もうもしくは安全を確認しながら、フライパンの上でお焚き上げをするなりですね。なんかそういうふうにして消化してしまえば、それはそれで消えていくし、自分のなんかこう詰まったね、感情の玉みたいなものは消えていくんですよ。だからそのプロセスはいいと思うんだけど、だから一度でもそのメディアとかなんとかに載せてしまうと、それは一人歩きをまた始めていってね、いろんな人の観念がくっつくものになって、肥大して戻ってくる。誰にとってもいいことはないんだよね。だまあ、アキコスピリチュアルさんもそういうようなことを言ってて、なんかすごいそれは納得したっていうか、まあその通りだなと思って。だから私もさ、自分の言うことっていうのは本当に、まあ気をつけようと思う。でもその本当にね、その戦々恐々としてたら何も言えなくなっちゃうから、もちろんそのね、何も言わない方がいい、SNS は芸能人やめた方がいいとかっていう人もいるんだけど、でもリューチェルってその自分の様をね、その SNS とかに載せて、サンプルとして見せるっていうことをこの人やっぱ一つの使命としていたと思うし、自分はやりたかったことだったと思うのよ。まあ商売でもあったと思うんだけれどもね。なんかそういうこの表現をする人だったっていうふうに思うんですよね。でね。なんかまあこれはさ、実はその私、リューチェルの話って YouTube 動画の中でもなんか結構過去にやってるんですよ、一回。で、その内容を、まあ、ツイッターとかでこう出すじゃない？ね、夏子の部屋アップロードしましたみたいなの出すと、で、まあ、リューチェルっていうタグをつけたんだよね。そしたら、なんかものの10分ぐらいでリューチェルからいいねが返ってきたの、ツイッター上で。だから私、あ、リューチェルだ、本物だ、すげえとかって思ってたんだけど、まあでも今考えるとね、その私の YouTube なんてさ、もういい、そんな、どんなにが、当時なんてもうその100人も見てくれてないような そんな、すごいもう名もなき細々とやっているものだったから、その、アテンションが集まる、もうましてや本人に見られることなんか絶対ないと思ったのに帰ってきたのを見、をね、今考えると、やっぱりリューチェルはもしかしたらものすごくそういうのを察知してたのかなとかって思うんだよね。とっても気にしていたのかもしれない。自分がどう思われるかっていうのを。 それはなんか否定されたくないっていうエゴの部分ももちろんあると思うんだけど、もう一つは、なんか彼自身がすごくそう傷ついてきているからね。その自分はこれが正しいと思ってやったことなんだけど、でもそれが誰かを傷つけてるんじゃないかっていうふうに、考えて、結構怯えていたところもあるんじゃないかなってすごく思うんですよね。でね、まあそのリューチェルが、まあ離婚された時に、まあいろんな誹謗中傷があったって言うじゃない？ね、奥さんかわいそうだ、ペコちゃんが、とか息子さんが、とかって。もちろん有名人だからね、いろんなことの影響があると思うし、いろんなことはあると思うけど、でも結局そのペコちゃんの出したインスタでの文章が全てを物語ってるんだよね。たくさんの愛をもらいましたって。リューチェルにはもう愛しかないと。そして息子もその世界でね、自分のことを一番愛してくれている人だったっていうことをちゃんと伝えるみたいなこと。な、ペコちゃん全然不幸じゃないんですよ。ね。だからなんかそのやっぱりこう、人はその他人に自分を見るんですよ。そしてジャッジメントをする。だけど、当の本人たちは、それでちゃんといろいろあったと思うよ、もちろんね。それはもちろんいろいろあったと思うし、ペコちゃんだってへっと思うこともあったと思うけど、ちゃんとパートナーシップとして成立してたんですよね。それをなんかこう、外野の人間が、自分が思った通りになんかこうラベルをつけてあだこうだ言っているだけっていうことだと思うんだよね。だからとても愚かだよね。だけど、まあその誹謗中傷だ。私だってなんか嫌味の一つも投稿したくなることだってあるさ。でもそういう時っていうのは、大体自分の人生がうまく走ってない時、自分の人生に一生懸命になれない、夢中になれない時にそういうふうになっている。だから、やっぱりそういう人に対しても、その気持ちも私もわかるから、やっぱ自分を愛すること、自分の人生にフォーカスをすること、嫌だとか責任のあることばっかりにやるんじゃなくて、喜びっていうものを追求することだって、みんな持ってる価値は一緒だから。ヘテロセクシャルだろうと、ホモセクシャルだろうと、男だろうと、女だろうと、どこの生まれだろうと、なんていうのか、そこでこう比較とか区別をすることっていうのはもう何度でも言うけど、さっぱり意味のないことなんですよ。バカバカしいことであるっていうことを、やっぱりなんかこう私たちってもっと知るべきだなっていうふうに、まあ個人的には思うんだよね。ただ悲しい。もう本当にただ悲しい。まあ冒頭でも言ったけど、あと10年、まあ苦しかったと思うけど、10年後には全然違うそのなんつうの風景っていうかランドスケープっていうのが見えて、リューチェルのやってきたことっていうのが、こうなんかこう、実ったのにって、思うんだけど、まあでもそれだからといって、こう、リューチェルを責めることもできないよね。リューチェルの命に対するリューチェルの考えとか、何かがそうさせてしまった、もう起こってしまったことだけどさ。だから、その、ね、単純に誹謗中傷は良くないことだ、やめましょうではなくて、なぜ誹謗中傷をするのかっていうとこ、もう全部だから、もうすべてのなんかこの人間のな生活の中のね、ネガティブなグルーヴ感というか、その渦っていうのは自己否定、無価値観から来てます。もうほぼほぼそれ。で、無価値観を考えたり、自分は下だとか上だとかっていろいろやってっけど、もうそれはもう人間の観念が作った単なる幻想であるということ。この部分っていうのを、どこまで深く自分も理解できるか、周りも深い、理解できるかわからないけれども、でも、本当にそういうことであってね、私たちはなんかもう、何かこう、お膳立てさせられ、された世界観の中で、まあ、ある種、まあ、言い方あれ、悪いけど、まあ、ゲームのようにこうやって生きているだけであるっていう概念をどっかで持つことって、やっぱり救いになると思ったりもするんですよね。 そんなんで、まあ、とにかく悲しいです。まあ、とにかくご冥福を祈ります。まあ、お祈りします。そして、ちょっと楽になったかな、リューチェル。ね、リューチェルの魂は、まあ、どこそこにも残ってるし、いらっしゃると思うんで、世の中がもっと平らで、ね、観念に絡み取られすぎないものになるように、見守っててほしいなと思いますね。まあそんなわけで、また何か思いついたらアップしたいと思います。ありがとうございます。それでは。